跡は起こるよ、奇跡は起こります、ぜひあなたもこの神様の奇跡に期待していただきたいというふうに思います。さてそれでは、次のコーナーに行きたいと思います。2時間番組になってから始まりました、殉教の本の朗読のコーナー、日本26世人と浦上圭司さんの歴史、殉教のですね本の朗読を毎月毎週しておりますけれども、今日もその続きをしたいというふうに思います。今日は、先週お話しましたルドゥーヴォ茨城の2回目ですけれども、2回目のところを見ていきたいと思います。じゃあお願いいたします。
はい、36ページにあたります。8ルドヴィゴ茨城2。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。マルコの福音書8章35から37節。唐津の山本村で、私の養子になれという寺沢半三郎の誘いを断って、西坂の丘で十字架につけられて殉教することを選んだルドヴィゴ茨城。
これは先週お話ししましたけれども、寺田半三郎、最後の役人です。彼に引き渡されて、彼がこの26人を十字架につけて殉教させますが、その唐津の山本村でそこに引き渡されます。その彼がルドヴィゴに向かって私の養子になれと言って、何とかして助けたいと思ったわけですね。はい、お願いします。
しかし、寺沢半三郎は、この痛いけな12歳の少年の命を、何とかして助けたいと思って、何度も何度も、いろんな言い方で、彼に、養子になれ、俺の故障になれ、と語りかけ、誘ったのです。その、度重なる誘いを、キリストを捨て、永遠の命を、束の間の命と変えることはできません、と、はっきりと、ルドヴィゴ少年は断りました。いや、それどころか、むしろ、お奉行様こそ、キリストを信じて、私と一緒に、パライソである天国へ参りましょう、と詰め寄り、寺沢半三郎の目をしっかりと見つめて、福音を述べ伝えたのです。
まだ12歳だった痛いけな少年のルドヴィゴが、自分を殺す権威を持っている寺田半三郎に向かって、まっすぐと目を見て、あなたの方こそ、私の信じているキリストを信じて、一緒にパライソ、天国へ行きましょうと言いました。先週も話しましたけども、彼のうちには、イエス・キリストと、誠の神様と共にいることの喜びがありました。この喜びを失って、この神様と共にいることの喜びを失って、50年生きても、それは一体何になるんだろう。誠の神様と共にいる喜び、この喜びを持って永遠である天に行くことの方がはるかに素晴らしいということを彼は知っていたんです。だからこそ彼はその自分を殺す権威を持っている役人に向かって、あなたの方こそキリストを信じて私と一緒に天国に行きましょうと、はっきりとまっすぐにその目を見て言うことができたんですね。こういう生きた信仰、まさに誠の神様を知っている生きた信仰を12歳の少年が持っていました。かつて日本にはこういう生きた信仰を持っている12歳の少年がいたわけです。
かつて日本にはこのような12歳の少年がいました。キリストを愛するあまり命をも惜しまず、どんなに権力を持っている人にも屈せず、この地上での贅沢にも目もくれず、永遠の天の御国をまっすぐに見ながら、命をかけて福音を述べ伝え続けた少年がいたのです。それが12歳のルドヴィゴ茨城少年だったのです。この少年に見つめられて、福音を語られた寺沢半三郎は、返す言葉もなく、 彼の目をルドビゴ少年からそらしたのです。
寺田半三郎は役人でした。権威を持っていました。権力を持っていました。そしてこの人たちを殺す権威を持っていました。しかしその寺田半三郎の方が12歳の少年に見つめられた時、福音を語られた時、自分の方が思わずも目をそらしたのです。彼はかつてパウロ・ミキと一緒に福音を聞いた、そして心を実は信じたこともある人です。キリストは素晴らしいことを知っていました。でも寺田半三郎は自分の立場を守るため、この地上の祝福を、この地上の、まあ、成功と言いましょうか、人間的な欲と言いましょうか、それに縛られていた結果、誠の福音からに飛び込めなかった。12歳のこの純真な少年がまっすぐに見つめる輝く目を、神様を信じている者のものに持っているその目を見つめ交わすことのできる力がなかったんです。思わずも目をそらして、そして彼は力なくまぶたを閉じます。そして彼らを処刑にするんですね。キリストは十字架にかかるとき、キリストは間違ってないと分かっていながら彼をユダヤ人に引き渡したピラトのように、彼も誠の神様よりも人を恐れたんです。その結果、彼は誠の命に預かることができずに、彼らを死に明け渡す側になってしまいました。ある意味でここに人間の弱さと悲しみを感じることができます。ぜひあなたはですね、寺田半三郎ではなくてルドビゴのように本当に来た信仰を持って神と共にいることの喜びの中を生きていってほしいというふうに思います。お願いします。
私は何度か、ある時は一人で、ある時は夫婦で、ルドビゴ少年が神を選んだ山本の村へ足を運びました。山本の村を流れている川の堤防に腰掛けながら天を見上げて祈っていると、深い神様の御臨在がいつも注がれてきます。人生の大事な選択の時に、この山本の村で静まっていると、かつて神様を選んだルドビゴ少年の声が聞こえてくるような錯覚に陥ります。そして主がすぐそばに来て私に触れ、御言葉を持って語りかけてくださるのです。永遠に価値あるもののために生きなさいと。
山本の村に特別に堂々が立っていたりするわけでは決してありません。今もそこに川が流れています。 JR の山本駅ってのがありますが、すいませんでした。そこから少し行きますと川があります。その堤防、夏は草がぼうぼう、冬は東電枯れておりますけれども、そこに行って祈る時をよく持ちます。また何人かと言って祈る時もあります。私は長崎に来る20年前、妻と共に、車ではなくて電車を乗り継いでそこに来て祈りました。それから20年間人生の節目になる度ごとに、私はこの山本村に行って神様に何度も祈りました。でその度ごとに神様は迫ってくるんですね。目に見えるものではない、一時的なものではない、地上のものではない。あの12歳の少年が知っていたように、あなたも永遠に残るもののために、朽ちないもののために、永遠に価値あるもののために生きなさい。それが確かな本当の生き方である。山本村に行きますと、よく白い鳥が白鷺だと思います、飛んでいます。何かそれが精霊な気がするんですけれども、そこで祈ってますと非常に深い神様が止めるなっていうことを実感させる、まあ、臨在というんですけどが注がれてきます。そしてルドビゴが本当に銀のような鈴のような声で神様を選ぶ声が聞こえてくるような気がいたします。そして人生の大事な選択の時に、そうだ、神様を選ぼう、それが一番いいことだって無理なく気負いなく思えて何度も決心いたしました。ぜひあなたも一度ですね、 この山本村に行かれたらいいと思います。よくわからない方はですね、教会にお問い合わせください。もし行けたら一緒に行きたいですし、そうでなくても行き方を教えてあげて、お教えしますので、一度行って祈ってみられたらいいというふうに思います。お願いします。
この12歳のいたいけな少年は、朽ちることのない天に目を向けていたのです。彼は天がどれほど確かな報いであるかを知っていたのです。だからこそ彼は地上のどんな誘惑にも動じなかったのでしょう。ご馳走にも衣服にも長寿や大名という権力や肩書きにも彼は動じませんでした。この少年は確信していたのです。天国の報いが確かであることを、そしてキリストが共にいることの素晴らしさの中に、命の中に生きていたのです。だからそれを失うことなど考えられなかったのでしょう。
ルゼブ少年は神と共にいる喜び、キリストが共にいることの素晴らしさを本当に知っていました。ですからどんなに美味しいものを出されても、まあ服というとあれですけれども、服であっても、長生きできると言われても、まあ、大名という、まあ、当時ではすごい権力ですね、権力や肩書きをもらえると言っても、そんなものは彼にとっては問題ではなかった。神が共にいないどんな地上の祝福も彼には虚しかったんです。でこれは彼にとってはもう当たり前のことだったんですね。それぐらいキリストと共にいることの喜び、神が共にいることの素晴らしさを彼は実感として感じていたんですね。私の友人にフィリピンの牧師がいます。彼は医学部でした。お医者さんになり、将来をすごく希望されていました。でもいろんな問題を通して医学部生の時に神様に出会います。で彼はお医者さんになってクリスチャンのドクターになろうと思っている時、神様から呼ばれるんです。私のために生涯を捧げなさい。彼は自分の人生を、医学部の4年生だったでしょうか、もう卒業っていうか、あと少しでなる、その時に捧げて、彼は牧者となって自分の人生を捧げました。彼はそうなることは夢でしたし、それは素晴らしいお仕事です。でも彼にとってはそういうことよりも、神様と共にいる人生、神が望まれている人生、それが彼にとって最高だったのです。それに勝る人生などは考えられなかったんです。今は喜んで輝いてフィリピンで牧師をしておられます。彼は微塵も後悔しておられません。本当にそのことを喜んでおられます。神が共にいる人生、神が共に歩んでくださる人生、これに勝る人生はありません。もちろん神が共にいるクリスチャンという方もいっぱいいます。ですから何がいけないということじゃなくて、主が共にいる人生、これに勝る人生はないんですね。もう少しですけれども、お願いします。
西坂の丘で、ルドビゴ少年は刑場である西坂の丘に着いた時、自分が処刑されるために用意された十字架に走り寄り、それを抱きしめて頬ずりし口づけしたと言われています。そしてその十字架の上にかけられた時、隣の十字架にかけられていた13歳のアントニオ少年と共に、高らかに詩篇113篇を賛美したのです。こらよ、主を褒めたたえまつれ、と。かっこ、新改訳聖書では、主のしもべたちよ、となっています。
でも少年は、殉教するに下がの子に来た時に走っていきます。このことは来週詳しくお話しますけれども、まあ一番につくわけですね。そして自分の十字架を聞いた時、その小さい十字架を指し示されます。彼はその自分のつく十字架に走っていって、その十字架を抱きしめ頬ずりします。そしてその十字架に口づけしたと言われています。彼は自分の十字架を抱きしめました。そしてその十字架に口づけしました。ここでキリストと共に死ねる。ここからこの十字架を通して天国に行ける。ここでこの十字架を通してイエス・キリストと共に生涯、永遠において 一緒に行くところに行ける。キリストは十字架にかかられたように、自分も十字架にかかって、キリストのところに帰っていける。言葉にならない喜びが彼にはあったんだと思います。死の恐怖や、死の恐れや、そういうことを全く超えていく神様への愛と、そのキリストへの思いが彼のうちにあったのでしょう。十字架というのはしばしば何かマイナスの暗いイメージに例えられますが、26世紀を見る限り、彼らにとって十字架は喜びでした。もちろん肉体には苦痛があったでしょうし、痛みがあったでしょう。でもそれを超えていく神と共にいることの喜び、キリストと共にいることの喜びが彼らにはあったんですね。十字架の上で最後に隣にいたアントニオ少年という少年と共に、詩編113編、今の聖書では主のしもべたちを主を褒めたたえませとなっていますが、当時の聖書は古来を主を褒めたたえませというこの詩編を、ルドヴィヴァラギは賛美しながら、銀の鈴のような声で賛美をしながら天国に帰っていったと言われています。そしてその時聞いていた人々が、その声に耳を澄まして聞き入り、そしてみんな知っていたので大合唱が始まって、いつもいつもそこで殺された人たちが呪い、わめき、うめき、人々を恨みながら死んでいった地獄のようなその場所が、みんなの大合唱で神様への賛美で天国に変わったと言われています。その賛美の中でルドヴィゴは槍を受けて天に帰っていきます。そのことについては来週もうちょっと詳しくお話をしたいと思いますけれども、あなたにとっても地獄と思えるような場所に置かれることがあるかもしれません。でもそこであなたがルドヴィゴのようにあなたに与えられた十字架を抱きしめ、頬ずりし口づけして、そこで神様に向かって賛美の声を上げるとき、主を褒めたたえるとき、その地獄のようなその場所が天国に変わります。そこにキリストが、神様が来てくださって天国に変わります。そして人々はそれを見て驚くでしょう。そして人々はそれを見て神様の素晴らしさと希望を見出していくでしょう。この後、26世紀が殉教した後ですね、たくさんの人たちが、こんな詩を見たことはない、こんな希望と喜びの詩を見たことはないと言って、クリスチャンは当然ですが、信仰を持ってなかった人たちまでもが、自分もクリスチャンになる、殺してくれと言って、大感謝というんでしょうか、当時の役所に人々が殺到したと言われています。それぐらい、彼らの詩は輝いていました。希望に満ちていました。命に溢れていました。今あなたが置かれているその場所であなたが賛美をし、十字架を喜んで引き受けるとき、そこに天国がやってきます。ぜひあなたも神様くださる十字架を喜んで抱きしめて、そしてそこで賛美をしてほしいなというふうに思います。今日もお祈りをしたいというふうに思います。ぜひ、自分も自分に与えられている十字架がある。これを引き受ける力をください。そして、ルドヴィゴのように、心から神様を賛美する力をください。そう思えた方は、私について心から祈ってほしいというふうに思います。愛する天のお父様。
愛する天のお父様。
ルドヴィゴ少年は、
ルドヴィゴ少年は、
自分のかかる十字架を、
自分のかかる十字架を、
抱きしめて、
抱きしめて、
頬ずりして、
頬ずりして、
口づけしました。
口づけしました。
私にも、あなたがくださる、
あなたがくださる、
十字架があります。
十字架があります。
でも私には、自分の力では、
自分の力では、
それを抱きしめることも、
それを抱きしめることも、
頬ずりして口づけすることもできません。
頬ずりして口づけすることもできません。
聖霊様が助けてください。
聖霊様が助けてください。
神様が力をください。
神様が力をください。
その十字架を、
その十字架を、
抱きしめる力を、
抱きしめる力を、
頬ずりする力を、
頬ずりする力を、
口づけする力を、
口づけする力を、
そしてルドヴィゴ少年が、
そしてルドヴィゴ少年が、
十字架の上で神様を賛美したように、
十字架の上で神様を賛美したように、
私にも、
そこで主を賛美する力を、
そこで主を賛美する力を
与えてください。
与えてください。あなたを愛しています。
あなたを愛しています。
賛美したいです。
賛美したいです。
心から。
心から
主を愛しています。
主を愛しています。
賛美する力をください。
賛美する力をください。
十字架を抱きしめる力をください。
十字架を抱きしめる力をください。
そして
そして
天国が
天国が
来ますように
来ますように
導いてください。
導いてください。
信じます。
信じます。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。
アメン。
きっとあなたに十字架を追っていく力と、そしてそこで喜んで神様を賛美する日が来ます。早速神様を賛美することを始めてください。あなたの中に深い喜びがあってきて、それは人々にまで及んでいくでしょう。それではここでその天国を思いながら一曲賛美を聴いていただきたいというふうに思います。
聴いていただく曲は天の故郷、作詞ダニエル森清さん、作曲森志音さんです。それではお聴きください。